始まりました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生の本音のリアルトーク番組です。この番組は企業 YouTuber の S 河合がお送りいたします。はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
久しぶりです。はい、今日は、ゆいちゃんと、あゆむくんと、あと、遅れてくる子が、
はい。僕がワンちゃん。
ね、何名かいますけども。いやー、
ちょっと。また間違った。
沖縄、あったかくていいね。
ね。
私ら大阪から来るから、もうほんまに、雪降ってる。
気候がバラバラっすよ。暑い時もあれば寒い時もある。今日は寒いよね。
半袖の日あるよね。
うん。
いいなぁと
思って、分厚いジャンパー持ってったらめっちゃ暑いみたいな。
うん、わかる。
でもなんか幸せよね、こっち来たらね、あったかくて。
あったかいのはね、
うん、本当に、うん、みんなこれが普通なんやろけど、
うん、住みやすいしやね。
住みやすい、
まあ沖縄しか知らんけど
でもゆみちゃんこれからね、
これから
東京
向こうに行きますんで。
東京行ったら花粉とかおるからな。
それが心配なんですよ、一番
な。
いや、アレルギーも体質がアレルギー体質で、
うん、
ちょっとやばいかなみたいなでもなんか聞いたら花粉症になるのは、うん、何年か過ごし、そこで過ごしてて、なんかその花粉を体内で蓄積していかないと花粉症を症状として発症しないみたいな、
うん、
って聞いたんですよ、
うん、
だから
あれってどんな人なんの。
だからなんかわかんないけど、
なんか
この花粉のちっちゃい粒みたいなやつ、
鼻孔に攻撃する
が、そうそう、なんか溜まっていくことで、なんか免疫機関がどうのこうのみたいな。ああいう、そこ、詳しくわからんけど。
なんかまあコップがあったとしたらそこに入っていって、溢れたら症状が出るってやつ、ね。
そうです、そうです、そうです。うん、もう対処できなくなっちゃうみたいな。
杉とか。
そうそう。でも沖縄はないさ。花粉がまず飛ばないじゃん。
らしい植物ないからね。
そう、だから花粉症の心配ないけど、向こうに行ったらあるさ。っていう体質がアレルギー体質だから多分4年で確実に出るんですよ。
うちの長男は向こうでハウスダストとアレルギーいっぱい山盛りになって、でもう本当に呼吸困難になって、フィリピン経由沖縄に来て今快適に過ごしてるからね
すごいですよ。うちのお父さんもなんか9年とか10年ぐらい向こうで過ごしてた時期があって、
うん、
で一回沖縄に戻ってきてまた東京に行ったんですけど、
うん、
なんか東京にいた時に花粉症じゃないけど花粉症みたいな症状が出てたんですよ。もう体全身痒くてじんましんみたいになってみたいな。だけどそれをなんか向こうは痒み止めの薬を皮膚科の先生から処方してもらって止めてやってたんですけど、うん、沖縄に帰ってきて何もせずに治るっていう。
ああね。
そう。
本当ない
よね。すごいなって思った。
うん。
素晴らしい。
まあいい環境よね。
環境ですよ、本当に。帰りたくないもん。大阪
だから何、ここで、その、あの、困ったなってことが、それこそ起こるとしたら台風ぐらいでしょ。
台風。
そうですね。でも慣れ、
地震は起こす
よ。慣れだよね。うん、
台風は慣れ。台風も慣れ、慣れでしょ。
慣れ。
で、それこそその、要するに建築物が、まあ安全だっていう担保されてる。
うん。
ってことが、まあ大前提よね。例えば、サッシでもダブルクレセントになってるし、
うん、
ね、マンションでも、RC だし。
だってなんなら台風来てほしいもんね。
うん。
学校の休み
から。休むからね。
これでもあれよね。なんかこれがみんな高校卒業して学校、要するに休みになる関係なくなると、台風になったら仕事は行かなあかんやない？
いや、これ沖縄の事情かもしれないんですけど、
うん、
モノレールとバス、うん、あ、まあ、多分バスが主なんですけど、
うん、
バスが止まったら仕事も休みなんですよ、自動的に。
はいはい、
学校だけじゃなくて、社会人の人も、多分基本的にその会社勤め、コンビニとかちょっと24時間営業は分かんないですけど、
会社に、会社によるよね。
会社によるけど、うん、大概の会社は、バスが止まったら止まり、終わりです。
確かにね、そんな、あの、危険を冒してまで、
そうそうそう。
こう仕事に来る意味がそもそもないじゃない。
そう、だから沖縄の人から見たら、うん、来てる時に、あの、本土の人、内地の人って、
う
んうん、仕事行くじゃないですか、傘差しながら。
そうそうそう。
危険極まりなと思って。
それは多分、 まあちょっと分かれへんけど、沖縄の勢力ほどの勢力を維持して本土に乗り込んでこないから、だからまあどっちか言うとさ、大阪なんて例えばその、まあ、気圧が高かってもそうやけど、そのビル風に要するにその俗に言うその沖縄の台風がバーって通過するっていうより、どっちかってビルとビルの間で倍になって、
うわ怖、
きつくなるイメージよね。だからその何やろ、またちょっと違うよね、台風でもね、うん、上陸するって言うて、でも特に大阪人は来ないから大丈夫って思ってんの。
ああ、うん、
大阪人って台風来ないって思ってんの、おばちゃんみんな全員
危険
去年はちょっとね、
そう24号ね、
うん、あれは本当にびっくりしたけど、
うん、そうそうそう、だからあれは多分びっくりしたと思うよ、大阪の人みんな、
もう大阪あれからちょっと家揺れるんやみたいなね
そうそう
台風で家揺れるって初めて、
そうそう、
でも去年のやつで、うん、なんかニュースとか見てたら、
うん、
お母さんと二人で話した時にニュースでその台風の情報があって、で
うん、
その後に全国区のニュース番組とかで台風対策の仕方みたいな、
うん、
でなんか植木、
うん、
プランターに植えてるやつをベランダに出して置いたままにするのは危険ですとか、
うん、
そこから始まるんだと思って
そりゃそうや、
そりゃそうでしょ、飛んでいくじゃんみたいなそこからなんだっていうのがちょっと衝撃だった記憶がある。
でも沖縄も弱いやつマジ弱いよね、
うん、
全然学校行けるっていうのもあるけど、
ああそうか、
雨に濡れながら家に帰るか、雨に濡れながら学校行くかの二択ですよ、
うん、
途中でなんかちょっと危険だから帰ろうかってなるか、
うん、
もう最初から休みか、うん、来いって言われるかどっちかなんですよ、
それか来て途中で帰らされるかってやつよね、
そうそうそう、
途中で帰らされるっていうのはものすごく危険な状態で帰らされるわけ、
いや危険になる一歩手前です、
学校が判断するんですよ、
分かってるんやね、
暴風域入る前に、
うん、入りそうだな、あ、もうちょっと入るかなみたいになったら、
みんな帰れ、
帰るんですけど、
そしたらもう学校からも歓声が上がって、よっしゃー帰れ
なるんだけど、帰るときが大変なんですよ、
うんうん、
みんな一斉やもんね、
雨降ってるし風強いし、うん、傘させんし、
うん、めっちゃ混むし、
び
っ
しょびしょやしみたいな
そうか、傘させんのよね、
そうだから傘さしてるのニュース番組で見て、うん、死ぬ気かなみたいな自殺行為かなって思うんですよいつも、
そっか、
沖縄の人は
探さない、
絶対刺さないです、
危ないよな、だって飛んでいくもん、
だからもう濡れるじゃないですか、うん、どうせ濡れるから、うん、傘さしても濡れるから、うん、刺さないが選択肢第一ですよ、
そう、だから刺さない濡れる OK みたいな、
うん、もう濡れるが当たり前、なんならなんならそう、小中高の女子高生とか平気で雨の日刺さずに歩いてますよ、腕にかけて傘、
あ、
もうなんか濡れることが当たり前みたいになってるみたいな、
うん、
あ、そこはないね大阪ね、
いいな、
濡れるのが当たり前はないわ、
もうだって濡れないっていう選択肢ないじゃないですか、台風の中歩いてて、
どうせびちゃびちゃなんのに、
そうそうそう、どうせびしょびしょになるんだったら安全で帰ろうみたいな
まあね、いやもうだから地域の知恵やんかな、
ね、
うん、
だからそれ知らんから大阪の人とかやっぱ刺そうとするもんね、危なくても、うん、
で結局壊れるじゃないですか、
そうそうそう、全部割れていくという、うん、バリバリに、
そう
意味ない、
でいろんなの飛んでるしみたいな傘とか飛んでるじゃないですか、壊れたやつ
すごい勢いで飛んでるよね大阪なんてね、うん、
あれ窓ガラス割れるじゃないですか、うん、飛んでった先で、
うんうん、
えもう危険やんみたいな
まだでも沖縄の台風は体験してないから私、
いやもうなんかそんなしたないね、
来年
でも多分向こうで体験するより全然楽ですよ、
うん、
危険な、そう、危険なものをなんか中にしまっておけば家の中は安全、出なければいいって感じ、だからみんなその台風が来たらなんか強さ弱さに関係なく、なんか前日に全部いろんなもの買って家に溜め込んどいて、 DVD も借りて家で過ごす準備みたいな、
ゲオとかツタヤとかめっちゃ混んでるよ、
そう中身なくなってる、
何もない新作全部取られて
る、そうそうそう、
なるほどね、
もう家で過ごす気満々ですよ沖縄の人、
うん、慣れてるしねもう、
うん、しかもなんかね、なんかあれじゃない、ゆいたちのさ悩み、学生の悩み、なんか土日をさ狙ってくるじゃん台風
どうせ来るなら学校の日に来てくれよと、
そうそうそうそう、土日を狙ってくる、
でもすごくいいよね。
そうやったな。去年そうやったな。
去年全部が土曜日日曜日に当たるんですよ。もしくはそのなんか金曜日の祝日、うん、月曜日の祝日みたいな巻き込んでそこを
知ってるあんたって感じ、
ね、そう結果出れないじゃないですか。
ちょっと空気読んでほしい。
そう
台風も、
うん、だからそこがなんか一番ゆいたちの中でちょっと平日に来ないのはダメだなみたいな。
普段でも平日が休みになったらどっか土日で出なあかんとかじゃないの学校は。
いや、学校
ワンちゃん冬休みとかが縮小される。
一応なんか沖縄の聞いたところによる言えば分からんけどなんか聞いたらああ次持ち越そう。
ここから始まる僕らの未来、
続きしましょうよ。
次どこまで行ったっけ。
20分喋る。いいよ別に台風の話で持つかな。
あどうぞ。
でなんか台風の時って、うんうん、休みになったらなんか、うん、沖縄の学校は、うん、その台風の休みがあること年に何回かあることを予想して、うん、その何回まで休める日っていうのを決めとくらしいんですよ。例えば
そんなことを聞いたことあるよ、うん、
ね。聞いたことあるね。5日だけその台風で休みができるみたいな、あもう5日かどうか分かんないけど、うん、って決まってたら
設定があんねんな一旦な。
そう設定があってそれが決まってて、それをオーバーしたら夏休み冬休みでカバーするんですよ。春休みとかで、うん、でそれを回収していくんですけど、うん、でそれの中に収まれば別に夏休みも冬休みも普通に休みで、うん、過ごすタイプらしいです。
そうなん
や。でも台風で平日潰れたお得感あるよね。
あるあるある。
それでたとえ夏休みは削られようともわからんさ
ね。
やばい。
ラッキーぐらいで
学生嬉しいよね。
嬉しい。
休みは
超嬉しい。台風で休みっていうのが嬉しいんですよ。なんかちゃんと正式な理由で休んでるじゃないですか、
うん、
どうせ休みになるから、
うんうんうん、
でもなんか自分で休んだりとかしたらちょっとあれじゃん、自己嫌悪入るじゃないですか後半。ああ行けばよかったみたいな、
うん、
けどなんか正式に平日に休めるっていうのがちょっと優越感。
うーん、
ゆいは
みんなそうですよ、ね、学生は
楽しい。
インフルエンザとか今の時期だったら、
うん、
ある
めっちゃ流行ったけど今は収まった。ゆいたちのあなんか那覇国はまず4月から5月にかけて1回流行るんですよ、
うん、
でその後、
うん、
なんかよくわかんないんですけど何回かタームがあって、
うん、
流行るんですよ那覇国はなぜか、
うんうん、
で別にその全国的に流行ってるとかじゃなくて流行りだすんですよね、うん、学校内で急に。
久々に見た雪
の今
何の話ですか。インフルです。
あインフル。
え流行ってる。
流行ってはいないけど自分なりかけたと思う。
なりかけってあんの。
じゃあなんか
あえてなるかならん
なりかけってどういうこと。
自分インフルかもしれないと思って3日ぐらい寝込んでたんですよ、
うん、
でも全然インフルじゃなかったんですよ。だからなりかけてた。
それ風邪ひきや
インフルなんて
それ風邪ひきやろ。
あでもそれ待って、アレルギーとかさ花粉はないければインフルは普通に那覇でもあるね。沖縄でもあるね、うん、
めっちゃ流行
そう
だよ ね
流行る、う
ん、あるんやねやっぱりね。
あのあれよこの前あのそれこそ大阪で言ってたけどあのお医者さん的に言うとインフルはなった方がいいよっていう。
あそうな
ん。前に言ったやんその要するにもう、まあ、なった方がいいよっていうのはそのあれよ、うん、あのその子供とか、うん高齢者はちょっと別として、うんうんうん、もう元気馬力あんねやったらもういっぺんなったら、うん、ウイルス要するに あいつらは1週間かなんか決まった日にちでどっか行くじゃん。
へどっか行くんですか。
どっか行くというか要はあれやんか
消えちゃうみたいな。
要するにウイルスやからあいつらは、
うん、
風邪ひきはもう俺たち50代はなかなか治れへんのよ。
長続きするってこと。
長引くっていうねそれは。長続きはポジティブや。
そうだそうだ
ポジティブやそう。だからその我々ぐらいまだ馬力あったらウイルスにもう感染して、うん、なっちゃえみたいな。
その方が体も強くなるってこと
か。強くなるかどうか知らんけど、ね、その要するに1日になったら5日で終わると、
うんうん、
風邪は1ヶ月ぐらいズルズルやってると
だから
もうさっさとなってしまえみたいな。
へ
なるほどと思ってなんか変に納得したよ。
でもなんか冬になるってきつくないですか。なんか受験生とかだったら、
う
ん、
だよね、
だから、
うん、ならないのが一番いいよね。
前にも言ったけど、俺ね、文科省がもうね、そのまあ確かにその勉強のこともあるんだけど、もうね、あのセンター試験とかあったじゃない、寒い時にさ、もう風邪ひくインフルはあるやない、こんなもん、もう昨日今日始まったことちゃうやんか、夏に台風来るみたいなもんやろ、沖縄にさ。いやだからね、俺ね思うね、受験10月とかにしたったらええねん、そんな多分12月の問題とかできんでもう一緒やし
ね、
やろ、ね、だからもう10月とかやったら、なんちゅうの、あの要するに体の体調もそうだけど、まあ、もう国体とかあったりするんだろうけど、その要するにそのなんか正月ももう楽しめるやんか、もう受かったとか受かってへんとか言いながら、ほんならもうそのなんていうのかな、もう風邪ひいてあかんねん受験生やからみたいな、そのおかんの心配もないしやな、まあ、あれほんまにな、なんか文科省のやつアホやなあれ。いつも思うわ、そのなんか、そう子供らそないいじめてどうすんの、ほんでさ、その
なんかもう止まらない、
もうしきたりみたいなさ、もうどうよこれ、お前らがその時しんどかったから、それわざわざさ今さ、うん、子供らに誘う理由ある？
なんかアメリカみたいに8月、うん、なんていうの、8月、あ、9月から入学みたいな、だからその時期に、なんか春とか夏とかにセンター試験やった方が絶対
いいよね。
そうそう、ほんまにな、だから文科省とか、この前の、あの厚労省の情報漏洩やったっけ、なんか知らんけど、隠してたやつとか、データのやつな、うん、あいつらアホなんやで、だからそもそも。あいつら勉強できるけど状況把握ができへんねん、だそれはアホっていうね、社会では
使えないってやつですね、
使えない、もううちの会社やったらとりあえずクビ、
もう、もう徳ちゃんとこの会社やったら無理ですね、
うん、無理無理、起点聞けへんすぎてアホすぎるって言われて、
ボロカス言われる、
ボロクソ言われる、
いやいや怖い怖い、
賢い人ですよね多分ね、そういう人ね、
勉強できる人、
そうそうそう、学歴とかがある、
そういう人たちは一応変えようと思っても、うん、それを言った後の自分のこの 身を守ることを考えて、そういうリスクとかも考えちゃうから、
身を守る、子供の、子供守らんと自分の身守んねん、だからな、言うことがちっちゃいねそれを大阪弁で「こすい」って言うんやけどな、こすいやっちゃなあいつっていうのは自分のためだけのことを考えて、ほんまに大きい大義を無視するやつ、大体こすいよ、そんなやつ
結果で、うん、あれですよね、なんか全然何もやってないじゃんみたいなリアクション
で、そうそう、でなんか年給料泥棒みたいなこと言われて、そんなことないよって言って、なんかもうちっちゃいやったこといっぱい出すみたいな、
しょぼってやつや、
そうそう、だからお前しょぼ言うねだって子供に、それこそ子供に全国行脚してさ、そのデータを集めてさ、なんとかしましょうよ言うて、その文科省から出てる代議士いとるはずやねん、その国会議員な、あいつらアホやか分かれへんねん、年寄りのなんかもそんなばっかり言うとんね
ん、な、確かに、
だって子供味方につけたらさ、こいつら全体次、だってそいつら投票権あんねやからさ、
うん、
そう、僕があのセンター試験10月にしましたって言ったら、まあまあ入れてくれるで。
確かに、確かに。
そうやろ、
うん、1月に受けるよりいい、ね。
そうやろ、体調ベストやし、それであかんかったらええやんか、もう。
ゆい、出馬したら、出馬。
出馬した
ら、30ぐらいに。
投票するよ、全然。予
算。出ろ出ろ。
マジで、
ゆいちゃん。
あ、そうか、ゆいちゃんね。
俺、そう、俺、出るんやったら出るようなや、あのステージ紹介するよ俺。
お、じゃあちょっと25ぐらいまで待ちません？
もちろん、まあ、フォーマと。
いやいや、
ほんま、俺が出たら多分いっぱい言われて、いろんなところで俺多分ガチャガチャに言わされるから、
あかん、こういう感じじゃないと。
そう、こんな感じでシュッといかないと、うん、ね。
楽しみ、こっから。
やばい、なんかハードル上がってる気がする。
もう断れないな。
まず沖縄から行くか。
そうだよね。
沖縄から、ね、
まあ。沖縄から行こうもちょっと、ちょっと違うみたいハードル高いけどね。うん、
とりあえず市議会に。
市議会から。そうね。
ね、でもほんまにあのなんか子供の未来ね、あのほんまにここから始まる僕らの未来っていう番組名だけど、本当に子供の未来を考えた、なんか政治というか、大人がね、うん、大人がなんか矢面に立ってあげてほしいよね。
ね
え。でもこれ聞いてる人からしたら、お前がやれって言われんねんけど、俺無理みたいな。
いやいやいやいや、あの徳ちゃんほんまやようやってくれ言ってるよ。
何かあんねんです
よ。徳井さんの医者ゆいが継ぐから。
ね、あそうか。ゆいちゃんよろしくお願いします。
ちょっと頑張ります。
よろしくお願いしますって言われて。
皆さんよろしく入れてって。でもゆいの正体わからなくない？
誰やねんって。
ゆいっていう名前に反応してもらう？
うん、そう個人情報晒しといてもらえ。
やめて。
あ個人情報ね。えでも高校生の個人情報でどうなってるの？どんな感じみんなに。
ただ漏れじゃねえ SNS。
あってない
もん。だよね。
プライバシーなんて。
だよねだよね。一回あれでするとそれこそなんかやってしまうと、この前ね選手の話じゃないけども、
うん
うん、それで一気に就職もできなくなるみたいなのがあると思う、
分かった、
うん、
ああ最近話題ですよね。あ分かった。
だって面接うちでもせやけど面接来た時に絶対名前検索させるもん。
でもその方がいいと思いますよ。
うん、せっかくやけどね。それは仕方がないよ。
そうやね、
うん、
確かに。
話してさっき言ってたあの
この流れで急に行く。まあいいけど、ゆい大学のそのなんで受かった人
宿題、
その宿題みたいな課題があるんですけど、
うん、
読書感想文なんですよ、
うんうん、
でなんかゆいは学部が商学部だから経営とか経済についての本を読んで書かないといけないんですけど、一切手つけてないんですね。
うん、
っていう、そう、っていう話を歩みにしたら、なんか、あ、もともとなんかその、ゆいが選んだ本が、
うん、
なんか、大手企業が資本力とかもあるのに潰れるのはなぜかみたいな。
うん。
それをもう徳次さんもいるからここで話せばいいんちゃうっていう。
っていう話になって、
うん、
で、結果なんか逆説的に、その、なん小さいけど、
うん、
潰れない会社がいるあるのはなぜかみたいな話を最初やってて、あね、これ、撮る前に。
今から話そうっていう。
そう、そういう話ですね。急に、急に真面目な話してるけど。
でも正直あれじゃん。もう分野によらん。物売ってるかサービスなのかっていう。潰れる。
どうなんですか？
いや、だから潰れるっていうことそのものが悪いと思っている。
うーん、それ維持できないってことですか？企業として。
例えば企業として長く続けることが良いとする。まずそこからそれクエスチョンよね、
うん。
長いこと続くことがいい。例えば、創業100年とか。
そうっすよね。企業目的によりますもんね。
そう、だからその100年続くことがいいのであれば、正直な話するとそんなもん簡単。続ければいいんであれば。目標が続けるであれば。
買収目的もあるから。
うん、
売りたい人もいっぱいいるし、
そうそうそうそう、だからその大きい、例えば今の東芝なんてね、実はマイクロ、ね、チップからあんなのなんかいろいろこうあるし、例えば産業なんてもね、なくなっちゃったじゃない。じゃあ、例えばじゃあライズアップ一つとってもいろんな会社を買収した結果、赤字の決算をすることでマイナス要因になるけれど、そのマイナスを明らかにすることで勇気を持って切っていく、で本体残すっていう考え方ができる、うん、じゃあ一体それってその会社を残るってどういうことっていうところがすごく大切よね。僕はまあ、うちみたいな小さい会社なんていうのは、まあね、5億6億なんていうのはもう何ぼでも世の中にはあってさ、社員20人から100人なんていうのはもうゴロゴロいるわけじゃん、
うん、
で潰さないっていうこと、例えば倒産させないっていうことにどういう意味があるかを社長であったり社員たちがどう考えてるかよね、すごく大事なの。僕はそうやと思ってる。だって要はね、あるじゃない、それ例えばほんまに何とか大学に行って安定した会社に入ることが、なんかこういいよみたいな、
うん、
その風潮ね。でそれは経済成長がすごくしてた頃なんていうのはある意味いいよね。それで、うん、僕それでいいと思うよ。だけど例えば 人材不足で倒産するなんていうことがもう今の時代起こるわけじゃない。それって業績ではないの、黒字倒産、人が足らんから黒字やのに潰れる。
そっか。
そう、じゃあ黒字にしといたら大丈夫ですかっていうとノーよね。
別の問題で、うん、あれですよね、営業利益だけじゃなくて別の問題で倒産する可能性がある、
うん、そうそうそうそう、
イメージダウンとかもそうだね。
そうやね、
竹富士とか、
そうそうそう、だから、なんとかのルフみたいなね、うん、その噂で潰れる会社って噂で潰れるからね、ほんまに。だって銀行金貸さなくなるじゃん。
確かに、う
ん、
あと株式だったら株、
うん、株は暴落するし、うん、暴落するってことはみんなが離れるので、うん、それに対して今噂が立ったりすると銀行は金止まる、単なる噂なのに、うん、うん、それ噂やけどそんなこと言わずこう応援したろなんてことはありえないわけじゃん、銀行からしたら。噂出てんねやったら引いとこう一時的に、でそれが健全かどうか確認してからもっぺん出したらいいじゃんっていう考えだ、それじゃない、誰だって、うん、そうなるとそういうふうなことになるので、その潰れる潰れないっていうより何を理由に潰れるか、もしくは何を理由に成長させていくか、
うん、
うん、だから僕はこうずっとね、あの16から商売してて思うけど、その事業っていうものは収益を上げるっていうことはものすごくもちろん大事なんだけど、社会に対してどういうふうに考えて存在するか、僕はそれすごい大事だと思う、うん、この日本っていう国に対してじゃあどう思うんですか、どう考えてるんですか、でこの河合独自というやつがこう考えています、僕もそれ思います、ゆいちゃん私もそう思う、歩夢君僕もこう思う、じゃあ一緒にやろうか、やり方はおい何するって言った時に、私はこうやったら社会に貢献できると思う、この国の国益になると思う、じゃあお前得意なのか、じゃあお前が考えられるかでやってみろよっていうところも含めてチャレンジだから、その業務が終わったとしたら結果倒産したとしても別にそれは悪いことではない。
うん、
うん、
なるほど
よね。だからそのよく言う倒産があかんとか成長がいいとかいうことそのものがどうかなと思う、うん、
すごい根本的な話だよね、
うんうんうん、だって、うん、例えばみんながさ、全然関係ない話かもしれないけれど、じゃあ例えば、東京大学に受かりました、じゃあそれがいいことなんやなっていう保証を誰ができる？
できない。
人生っていう意味で考えたら、東京大学に行ったことで目標なくして、例えば何か違う形になっちゃうこともあるわけで、要するに東京大学に受かるっていうのは所詮事柄であって決して生き方ではないよね。
うん、
それより中学しか出てへんけど僕これで頑張るねんって言って本当に一生懸命生きてる、失敗しながらもたくましく生きてるやつがいてたとしたら、それはそれでいいよね。それと似てる。会社って僕はよく言う生き物やって言うけど、そうやと思う。なんか人生のあり方の、だから俗に言うリーダーは、なんとかリーダー論とかみたいなあるけど、正直言うとリーダーなんて論ではなくて、リーダーのあり方が答え。そこに人は集まってくる。で、そのあり方に基づいて、どんなことするかはやり方なので、それはみんなで考える。こんな感じ。もっと言うと、5年ガー頑張って世の中に影響だけ及ばして閉めようよ。みんな独立しようっていう会社があっても全然おかしくない。
確かに。
うん。
何を目的に会社を作るかじゃん。
まあそれもあるな。うん。
でもあれじゃない？倒産が問題になるのはあれじゃん。大手企業の倒産って言ったらやっぱ、
ね、いろんな理由あると思う。
失業者が多く生まれるからきっと問題視されるんですよね。
うん、
一番は。
うん。でもじゃあすごく失礼な言い方かもしれないけれど、倒産しようが何しようが引っ張ってもらえるような人材になっとけばいいわけじゃん。
自分の付加価値を上げろと。
そう。
あ、でもそう、
ゆいちゃんごめん、うち来てよって、ちょうどええわ、潰れたんよかったって言うてもらえるような人間になればいいじゃん。ほんで、今年収500万なんやけど、600万でうちって言うてくれるようになればいい。
確かに。
それは真理だと思う。
うん。だって、それはどっかで大きいから潰れないっていう意味のわからん依存に対しての、例えばその、依存の問題であってさ。
うん。
確かに。
うん。だからそこのところを一遍考えながら読んでみたら面白いかもしれない。
まあ、働いてるとき、その会社に、まあ、自分なりの強い意志を持って働くのか、それとも給料をただただもらうために働くのかっていう、その気持ちのあり方も大きく影響していくと、
うん、
俺はどうせやるんだったらもうやりたいことやった方がいいと思ってるから、うん、自分なりの何て言うんだろう、その仕事に対してまあスタンスっていうか、そういう姿勢で強い姿勢を持ってやった方がいいんじゃないかって思う。
いい話やね、は
い、話だ、
さすが
将来経営者になるんですね。
ね、でも本当にそうよ。だから僕は好きでない話をすると、俺はこんなに頑張ってるのにお前たちのためにっていうのは、僕はあれは最悪やと思ってる。
押し付けだからですか？
うん、っていうか、そのスタイルで仕事すると、それは面白くもないでしょ。
ああ、面白くない。
だって家族に対する自己犠牲じゃん。
うん。
だって仕事って、いつも僕会社でも言うけど、自分の思いや気持ちを形にする表現の仕方の方法でしかないのに、労働することが、あれもお前のためだから学校行けてんねんぞなんていう話だったら、そんな仕事はしていらんよって子供に言われたら、なんて言うの、お前ら飯食えんの俺のおかげやでって言われて、いやいやそんなんやったらもう働いてくれんで、私頑張るって言われたらなんて、いやでもそうよ、
確かに。
でもそれって本当に仕事するっていうのが労働ではなく、自分の表現の方法っていうことがちゃんと分かってれば、あやむくんがいつも言う Google の社員なんで言っといでって、
うん、
そう投資してくれる人は絶対いるよ。だって表現の仕方がそうなんだから、
うん、
そんなもんあかんかっても構えへんねん。その挑戦したことに価値がある。ほら、いい終わり方
かっこいい。
はじま
る
僕ら
の
いやめっちゃいい感じだった。
ちょっとつぼった。さあ話の続きしますか。
ゆきのが喋ってないから、ゆきのどうぞ。
あ、私ですか。
分野が違うって。
そう、分野
難しくないんじゃん。
ん、
根本的に。
いや難しい。全然言ってることよくわからない自分。なんか会社がなんたらかんたらみたいな。それからもうずっとピーって耳から出てもう、何話してんのみたいな。
あの小学生っぽく考えたら、なんか簡単に思え、
うん。
なんで会社やって潰れるんだろうから始めたら。
あ、ね、
あでも。そうね、
うん。やばい。みんなすごいね。
すごいね。
単純にすごいと思う。
お姉さん、僕たちより一切年上で。
それ秘密にしといて。
でもそれこそさ、大学とかも潰れたりするわけよ。
うん、なくなるところあるね。
でしょ。それってじゃあ、それこそその、高度経済成長の段階の世代、学生運動があったあのあたりのお父さんたちが行った時っていうのも受験戦争があったりするけれど、すごい学生がたくさんいた、
うん、
ある意味それは儲かったのかもしれない。でもそこには、諸々あったな問題も、抱き込みながら前向いて走る。で、国益、要するに国が良くなるようなメンツを表にガン出すことで、社会が発展していく。ね。で、さっきの話にちょっと戻るけど、役目が終わるっていうこともあるわけさ。
もう企業としての。
企業もそうだし、まあ、大学って、まあ、学校法人を企業とするならば、
うん、
それがもう今の教育に合わない。それがよくよく考えてみて、変遷してるやん。例えば今まで、ちょっと分かれへんけど、例がおかしいかもしれんけど、例えばなんとか電通代とか、電気にもうすごいエネルギーをかけてた。それでよかった。それがインターネットになってきた。で、これがだんだんだんだん変わってきた。例えば工業大学、その工業が実はもう総合大学になって心理学を教えたりする。時代によってどんどんどんどん変わっていく。
そうですよね。
需要これでいいねん。これでいいねん。だって時代によって変わるんだもん。だってそうやろ、今僕らもそうだけど、うん、現実に情報発信するのは SNS だし、こうやってラジオ喋ってるけど、これを YouTube に上げて、やっぱりこれ一生残るわけじゃん。 この話って、うん、じゃあ今までやった30年前の現実をどんなんか聞けなかったけど、うん、30年先には30年前の今のこの話聞けるわけだ。
そっか、今なら残せるけど、そう、昔のやつは残せない。
そう、だからそれは、あ、変わったんだな。でもそれを、申し訳ない言い方かもしれんけど、古い人は変わることをあかん、悪とするわけだ。
言いますよね、
よく言うやん、最近の子供は言葉遣いがなってないって言うやん、
うん、
じゃあ昔がいいねんなって、いや昔は良かったよ、ちゃんと喋ってて挨拶もしたし、じゃあお前拙者って言うてるなって話
超昔
そもそもみたいな、
そういうことでしょ。
確かに
拙者は何々でコンビニ行くでござるって言うねんっていう話になるわけさ。
あ、
要するに そのちょっとずつちょっとずつ変わっていくわけさ、
うん、
それが変化で、時代の流れでそのついていく人もおるし、前走る人もって、それ役割じゃん、うん、それが法人であったり個人であったりする、それが時代によって変わっていく。
企業もそうですけど、
そう、
適用できるものが生き残ります。
そういうことやな、うん、だサンマの尻尾って、この話はサンマって昔は、今尻尾ってあのなんかこうとんがりが2つあるやろ、
うんうん、
サンマって、うん、本当はもともと、これはまあ諸説ありだけど、もともとは三角形の尻尾やったと。
平たいってことですね、全部つながって。そ
う、ということはいっぱいいろんな魚が食べに来た時に、三角形の尻尾のやつは急に角度変えたりスピード出すことが遅いので食べられていくのね、
うん、
まあ、その中で奇形ができるわけさ、
たまたまみたいな、
たまたま、まあ、そいつはだんだん、まあ、三角形からちょっとだけへこみができるわけさ。だそれが生き残るわけさ。
で、そいつの子孫が。
そいつの子孫が残ると、ああ、なるのさ。
なるほど。
適応放散ってやつですね。
そう、そういうこと、そういうこと。そう、難しい言葉は知らんけど。でも、適応するってそういうことやね、
うん、
うん。だから、過去が悪いとか、未来がええとか、なんや言うけど、実は、今、どう感じて生きるかが、企業も含めて、すごく大切。
うん。
うわ、難しい話や、これ。
難しい話だ。
大人のトークや。
うん。
うんって。
企業とかも絶対変わってきてますよね。
この
昔と違って今は、そういう、うん、その投資する人たちも、うん、このタバコだとか環境に悪いものは投資しない人が多いから、
ね、
結局自分の利益を考えて会社を大きくしようとしても、全体の利益を考えた会社ってのが生き残るか、そういう自分の会社も、合わせるっていうか、うん、そういうのが多い結構な気がする。
そうやね、そうやと思うよ。だって、うん、別に害になることに投資する人っていないでしょ。
いない。
長期的な目で見たら、まあ、何が一体俺たちに得なのかっていう。
うん、そう。
今は多分スタンスが、社会のスタンスが持続可能な社会っていうのがあるから、
うん、
それをちゃんと考慮できてる会社が伸びてる気がしますね。
うん、真面目な話してる。
CO2 をいかに出さないか。そういうところでないとこれから取引しませんっていう会社いっぱい出てくるよ。
あとはジェンダーとかもそうだし、
うん、そうやね、
ちゃんと考慮してるかみたいな、
う
ん、
そう
女性の地位向上まで、
そう、だからその女性がいいかあかんか、お前たちは土俵に上がってあかんのだよっていうことそのものがいいか悪いかっていうのは、それはしきたりやったりするので、その人たちが決めたらいい、うん、逆にそれが時代遅れやったり、例えばおかしいって言われるんだ、それはなくなっていくよ、
うん、
勝手に、
うん、確かに、
うん、勝手になくなっていく、うん、それを必死になる理由もない、勝手になくなる、うん、それより今、何回も言うけど今どう生きる、うん、っていうのが人も企業もすごく大事。
まあ、作文かけるさんも、
もうこれを読んだ体で書いたらどうや。
もうナンバーワンじゃん作文。
ナンバー。一回読ませて本。ちょっと読書感想文から。
でも今のそれこそなんで、大企業が潰れるのかっていう意味で言うと、潰れることがあかんのかっていうクエスチョンを、例えばその視点で見たときにどんな感想文になるか。
多分本もそんなこと書いてそうだけど。
やめて、待って、いう文章力が
ない。本も同じこと書いてると思うよ。
うん。
で、まあ、ちょ書いてたとしてそれを自分の文にするのが苦手なの、うん、ゆいがね、ゆいが周りに伝えられないの、文章力がない。でも昔から嫌いなんですよ読書感想文マジで。
なんか歩夢に代筆させれば、なんか
3万
で高い、おまけして
マジで書かせるけ
ど2万2000円は俺が出したの。
じゃあその残りの1万円弱じゃないか、まあ、1万円ぐらいを
負けるさ、じゃ
あ5割引きに
僕全部さ出せるのに5割負けてもらうと思って
得しかないさ、も
うね。まあでもそのなんか今改めてね、その18歳っていう、なんかこう意識の中で、社会っていうのを、法人っていうんだけど、会社のことをね、うん、法人という姿を改めてこうやって見るっていうのは、ものすごい価値があると思うよ。うん、
勉強になるしね。
勉強になる、勉強になる。
うん。面白い、面白い、うん。ホームページとか会社概要とか見てたら面白い。
面白い。
ああ、でもわかる、うん。マニアックだし、ね、企業理念とかちょっと面白い。
そんなの全然気にならないんだけど。
僕のうちの会社の見たことある？
ないです。
俺ありますよ、可愛い子。
おお、すごい。
めんどくさいこと書いてるやろ。なあ。
めんどくさいっていうか。
失礼。
結構あるあるですね。うん。いろんなこと書いてある。
なんかあの、会社のホームページじゃないですけど、徳次さんの紹介文は読んだことありますよ、ゆい。
俺もある。なんかに、ね、あの、インタビューされたみたいな。資料でも
らった。ああ、はいはい。
ネット上にあるやつ。
ネット上にあるやつね。
あれは読みました。
あれね、関西大学が、あの、新聞部が、あの、夢見るよって言って、ちょっと変わった、あの、シェアハウス、認知症の専門のシェアハウスやった時に、ぜひ、あの、取材させてくれって言ってきたの。どこから探してきてんの？いや、介護業界の A さんある人に聞いたら、ここには絶対行っとけって言われてきたっていうから、俺有頂天で喋ってるわけだ。
ちょっと面白かった、
うん、いろんなの書いてあった、うん、夢見るのこともそうだし、うん、このエネルギー開発とかもやってる事業のこととか、
うんうん、今度会社の見ときます、
はい、うん、すごい経営者みたいに見えるやん俺
そうなんですけどね。
そうなんです。
たこ焼き一生懸命焼いてるけどね俺パーティーの時はね、
うん、いいんですよね、ちゃんと会社員、違う、社長の徳次さん見ないとねたまには
見んでいいこともあるかもしれないね。
難しい話後半しましたね。
だからよ、もう今日の話でついていけたのインフルの話しかなか
ったです
最初の、そう、ね、最初の
最初台風の話してたよね、
うん、その時いなかったから。
雪の入ってきた時なんかめっちゃインフルよかったんじゃん。
何が、
なんか 俺入ってきて雪の喋った時も俺より喋ってるって
思ってでも後半めっちゃ喋ってたから負けたな、じゃ
ん好きな話の時喋る
わかりやす
身勝手だから
超真面目な話してたね。
なんかでもその大人に、ね、なる、なんかこうものすごい第一歩というか、ちゃんとね、ちゃんとっていうのは変やな、うん、なんかこう本当にあの、うん、僕らのおっさんから見ても、あ、この子らはちゃんと階段をきちっと登ってきたなって感じはする、横で見ててね、
うん、だからこういう話して楽しいんじゃん。そんなことない。
いや楽しいよ、うん、ゆいは
だから今考えときます
ゆいは専門ね、行こうとしてるところだから分野が、
ね、うん、何学ぶの？飽きないって。
飽きない、企業プランニングとか、うん、
コンサルタント
経営学とか経済学とか、ゲーム理論にしろ、なんかいろいろ細かいところまで全部、
結構経済とか経済学部と経営学部と結構あれじゃん、ワード的な、あのこの昔の、うん、例えば2008年リーマンショックどうこうでしたみたいな感じで、あくまで知識を詰め込むだけであって、それは果たして社会で使えるかってなったら、
あ、それだけじゃなくてちゃんとあれ商業的なやつ、なんていうの、ビジネス理論とかまで行く、発展するっていうか、
自分たちでビジネスプランを考えなさいみたいな。
あ、そうそうそうそう。でゼミもあって、そのゼミの内容もなんか割とそういう感じ、うん、自分で会社、模擬の会社作って経営してみるみたいな。
すごい、
お価値で
ところもある。
来週そんな話しようか。
待ってください、調べなきゃいけないじゃないですか。
調べなくても
今日はなんかもう後半ね、
後半は
きのちゃんあと参加できへん、私も参加できへん、分からないけどではではではこの番組は企業 YouTuber の SKY がお送りしました。ローマ字で SKAWAIII、 ローマ字で SKAWAI が3つで検索してみてください。この番組への応援メッセージ、質問、お便りをお待ちしています。お手紙の場合は郵便番号 900-0013、 沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 パレット牧師ビル FM 那覇ここみな係。メールの方は 780@fmnaha.jp、 メールの方は 780@fmnaha.jp です。ここみら係までよろしくお願いします。ではでは今日もありがとうございました。楽しかったね、はい、
とても楽しかったです、ね、
ではでは来週もまた同じこの時間に、せーの、
バイバーイ。